と、あのメッセージの後は献金だったんですけど献金終わりましたので短く終わりにしたいと思います第一、出エジプト記ですね、出エジプト記の17章、皆さんとはいつも、いろんな教会でお会いしておりますので、今日はパウロ牧師が来てくださってますので、私は短く簡潔な話をしたいと思います。出エジプト記の17章、有名なところ8節から、私と同じ第3版の聖書のお持ちの方は旧約聖書前の方の126ページ第2版の方は少し前のページだと思います。出エジプト記17章8節、アマレクのところですね、お読みします。出エジプト記17章8節から、さてアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシアに言った。私のために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで川の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。お祈りします。天のお父様、今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が必要なことを語り導いてください。イエス様の名前とお祈りします。アメン。こんばんは。ですね、このガイドに移って今日は、開所式ということなんですけれども、実は、88年に、長崎に来て、そしてその年の11月に一番最初の街道が与えられて、これ 4つ目ですけども与えられまして、である時その街道がパウロ牧師を招いて聖火の時、いつだったか忘れましたけど、いっぱいになったんですね。でその時にパウロ牧師が、一つの時が来たんだねって、ここでまた変わるねって言われたんですね。で今日この街道の開所式なんですけど、それはまずですね、いっぱいとは言いませんけども、なんかその神様がまた新しい一つの時を導いたなっていうことを今すごく感じています。それでですね、ここはですね、もうよくご存知のようにアマレクが、ですね、ヨシアが戦いに行って、モーセが丘の頂に登って祈るというところなんですけれども、取りなしのことです。でこの街道に来たのは、今年の11月、さっきも言いましたが、イスラエル派遣が始まった、帰ってきた時から礼拝が始まりました。契約したのは11月の頭、1日なんですけれども、で、去年の7月にですね、前の街道をもう出ますっていうふうに言って、10月までってことになったんですね。で、それで結局、11月から移動しなきゃいけなかったんですけど、最終週まで決まらなくて、土壇場で決まったんですね。で7月はパトモス派遣があって、マケドニアの叫びのことが示され、白馬でそれがはっきりね、写真あれで発表があったかですね。そして11月が神の戦いというところなんですね。で私は宣教が大好きだったんですね。だからここに来た時、神様に言われた言葉は祈りきりなさいっていう言葉だったんです。これはもうはっきり語られました。でしかも2階のお広間っていう言葉とともにここが与えられて、祈りきりなさい、ここで祈りきりなさいって言われたんですけど、宣教っていうふうに、ね、群れ全体が言われてる時に、ちょっと祈りきるっていうのはその群れ全体の流れの中でちょっと示しは妥当なんだろうかって、ちょっとかなり葛藤があったんですが、前々回ですね、前々回にパウロ牧師が来てくださった、九州に来てくださった時に、タラミで聖火が持たれたんですね。その時にタラミは安守式で、桑岡牧師の安守式で初めての聖火だったんですね。パウロ牧師を前にしての、そのタラミでの。それで、その時に、今宣教と言われてるけれども、この教会は、アンティオケとは違うと。アンティオケは26年経って今宣教と言われてる。この教会はもちろん無礼伝統は宣教だけども、この教会に対する神の語りと導きがあるから、それをちゃんと聞いて、そのことをちゃんとするようにってことを言われたんですね。でそのメッセージは私にとってものすごく深い語りかけになりました。で私は、今宣教っていうことを神が言われていることを知っています。で神様が長崎教会を通して叫んでいる人たちに届こうとしていることを知っています。インターネットはかなりやってますね。やってます。でいろんなヤマダゴスペルクラブがあっちこっちに出てってます。ただ、この教会としては神様は今その宣教っていうことを踏まえた上で祈りきりなさいってことを言われているということを深く考えているんですね。導かれているんですね。で、ここのところなんですが、そしたらですね、ある兄弟が、名前を出すと分かりますけど、伏せときます、今日は。本人はもう公で言って言ったんですけども、ある兄弟が、先日、電話がかかってきました。で、それは、白血病にかかったんですね。で、糖尿病だったので、糖尿病の定期検査に行ったら、ちょっと血液がおかしいということで、精密な検査をしたら白血病だということで、2月です、ちょっと人工生命の頃入院しまして、あと4年半年とはっきり宣言宣告されたんですね。そして彼は電話してきたんですね、長崎教会にね。そしてこう来るようになったんですね。 で、この前、ついに外出許可が出て、15キロ痩せた彼が、礼拝に午後来られました。で、彼が言うには、糖尿病は幸いなことに、血糖値が100以上になって、完全に治ったんですね。インシュリンはもう打たなくなって。糖尿病関連になった。でも、白血病の方は今、毎週2週間に1回、火曜日、抗がん剤を入れてやってるということなんですね。で、今日も本当は来たいんだけども、お医者さんに明日抗がん剤を入れるので、今日は休んでくれって言われたんで、休んで、体を休めてくれって来れないんですね。で、まあ、そういうことで、まあ、来られたんですね。で、彼はまあ神様に助けを求めに来たんですね。で、私たちはチャレンジだと思っています。糖尿病を癒してくださった神様が彼を癒してくださって、もう一度神の働きに、もう一度悔い改めて、全面的に献身して主の働きに立つようにということを今教会で祈っています。で、先週の司会がですね、リュウ君という中国の留学生だったんですけども、彼は長崎教会のホームページに今彼の証がですね、なんだっけ、ビデオっていうんですか、映像で出てるんですね。あ、証の映像がね。で、トシヤ君が作ってくれたんですけど、10分ぐらいですね。で、自分で一生懸命司会してるんですけど、自分でみんなに宣伝しておりました。ぜひ見てください、もう感動しました、僕は泣きましたとか言いながらですね。で、それで何を言いたかったか、彼は中国人留学生で、再生不良性貧血という20万人に1人の病気で、日本に来て4ヶ月、日本語はまだ分からなかった時に原爆病院という長崎二大病院の一つに入院して、難病なので日本の国がお金を払ってくれたから入院できたんですけども、数値を聞くとびっくりするぐらいの数値で、もし血が出たら間違いなく死んでしまう、止まらなくなってという状況まで追い込まれたんですね。その時に、長崎病院にいた中国人の留学生が友達の友達だったんで、メールで伝道して救われて、当時光になりましたので、光君とかは定期的に男性だから言って、私と妻も行って洗礼を授けて奇跡的に回復したんですね。お医者さんが2万まで戻ったらいいねって言った、もう今10万まで回復したんですね。で、他の数字もほとんど正常値になりました。まあ、奇跡が起こったわけです。彼は佐々木さんが作った どんな鳥が流れても、もう入りましたけど、もう一曲あるんですね。十字架の恵みを恵みって生きていくっていうね、そこに誰も知らない涙があるって歌があるんです。で、それをバックに流してるんですけど、本当に誰も知らない涙があったんですって。で、なんかそれを言ってまして、そしてそこから本当に救い出されたっていうことで言うんですね。で、本当は東京行くだったんです、自信がなかったら。でも東京行くばかりになった時に自信が来て、ちょっと今行けないでいるんですけども、送別会があった時に、教会は家族、まさに神の家族だけど、家族なんて言葉で言い尽くせないって、この家族がなかったら自分は生きていないって、もっと深い特別なものだっていうことを全然興味なく言うんですよね。で、それを聞きながら、みんなもやっぱりね、覚えてますので、なんか本当に乗ったんですよ、あの時。で、神様はなんかそのことを今回先週の日曜日言われて、そして、そのもう一人の兄弟も、かつて長崎にいた人が戻ってきて、そう言ってきて、本当に祈りなさいって言ってるんだと思います。で、長崎教会のことですね。すいません、会長室なんで長崎のこと言いますけど、この街道で神様は祈ることをチャレンジしてるんだなってことを思うんですね。魂のために。そしてヨシアが戦いました。ここに聖書に言います、アマレクと。でも、モーセの手が上がった時に勝って、下がってたら押されたんです。戦う人がいるんです。世で戦ってる人がいるんです。家族の中で戦ってる人がいるんです。病気で戦ってる人がいるんです。そして魂を返すために戦ってる牧師や宣教師がいっぱいいるんです。そのためにモーセは手を挙げたんですね、祈りですね。でモーセは一人で手を挙げれなかったから、アロンとフルが両方で支えて腰掛けたって、ほっとしますよね。モーセも立ってられなかった。いや、ほっとしませんか。こういうとこ大好きですね。しかもアロンとフルが支えたでしょ。これ教会です。モーセはあれほどの、モーセに勝る問いなしではないけど、一人で戦ったんだよ。アロンとフルが支えて腰下ろして戦ったの。教会が一つになって祈るときに、戦っているヨシアは完全に勝利したんですね。アマレクに誓って、アマレクに対しては神の裁きだったんです。これから日本に、もうすでにリバイバル起こっています。でも、見える形で非常に大きなことが始まります。世界にも始まります。で、日本はそのために使っていただきます、憐れみによって。その時に本当にそれを信じて手を挙げて祈るっていうことをですね、神様が語っていることを思うんですね。で、皆さん、教会の祈りは答えられるんです。で、ここで祈りは今日も歴代史だったわけがあったんですけども、ソロモンが宮を与えた後に ここであなた方が祈るなら私は目を留めるって形で与えられたんですね、前々回の断食の時に。で、ここで神様祈ることを語っております。で、私たちはここで祈ろうと思っておりますですが、それが神の命令なのでそれを全うしたいと思っています。で、一つ一つの教会も必ず戦っている人がいるんですね。神様がマケドニアの叫びで使わされる人が、その人が感謝と賛美を持って戦うんです、福音を持って。でもしっかり教会がそのために手を挙げて、一人ではなくて身体として取り成していくときに、その勝利は確実に与えられるんですね。それはどうぞね、覚えててほしいと思います。皆さんがロシアに戦う時もあるでしょう。でも、私は今ここでしっかり手を挙げて祈りなさいということを非常に強く語られてるんですね。そういうふうに語られてる方もいらっしゃると思います。皆さんですね、ロシアを見てですね、もっと行けとかこうだとかいうんじゃなくて、神に手を挙げて祈ってあげてください。神様に聞きながら祈ってください。感謝と賛美を持って、本当に喜びながら感謝と賛美を持って御体に支えられて祈っておしております。その祈りは神の手を動かします。確実に神が用意された驚くべき勝利を与えます。それをこれから共に見ていきたいと思っています。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。その後の後さらに続きます成果を通して、あなたからの言葉を本当に待ち望みます。どうしよう、語ってください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。